こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本人の死生観は、仏教学と民族学をカバーした研究者五来重が、日本の死をめぐる観念を庶民の宗教という視点から読み解く論考集である。対象となるのは、切腹や殉死に象徴される武士道の死生観だけではない。山や海の空畑にある高い、鷹山の板子、熊野の穂堕落都会、お霊界、曹祖相続、仏壇と墓など、各地の信仰と習俗を手がかりに死者がどこへ行き生者とどう関わり続けると考えられてきたかを検討する。著者の目的は日本人に単一不変の死生観を与えることではなく、仏教伝来以前の霊魂観と仏教的な来世観とが重なり合う過程を示すことにある。死後の世界への創造が旧養、道徳、共同体、先祖との連続性をどう支えたかを考えるための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に武士道像を相対化し、気を持つ庶民の死生観へ視線を移す本書の出発点は、日本人の死生観を切腹殉死、忠義といった武士階層の理念だけで代表させないことである。こうした主題は日本文化論で目立ちやすいが、五来重は日々の制御を倍災害早々祖先供養に向き合った人々の信仰により広い社会的基盤を見出す。庶民にとって死は抽象的な哲学問題ではなく、死者の霊をどう送り、空いた霊をどう沈め、残された家をどう維持するかという切実な実践だった。したがって本書は教祖、教義、教団を中心に宗教を捉えるだけでは把握しにくい領域を扱う。地域ごとに異なる儀礼や伝承を単なる迷信として切り捨てず、死者と生者の関係を調整する知恵として読む点に特徴がある。ただしここで示されるのは全国民に共通する一枚岩の精神史ではない。階層、地域、時代による差異を含む多様な素材から日本の民間信仰が形作られた過程をたどる視座である。次に山意味地下へ広がる高い観と死者を旅人として送る葬送儀礼、本書が描く古い高い観では、死後の世界は現世から完全に切断された抽象空間ではない。死者の行き先は山の奥谷、地下、海の金浜の島など生殺世界の延長に想定された。山中高いは山への葬りや墓地の立地と結びつき、海上高い出世へのイメージは鈴荘や海の金輪への憧れとも関係づけられる。仏教の浄土観はこうした土着的空間感化と考えられと、交差足授与されたと考えられる。六分線、ズダ袋といった装具を死者が死での山路を進む旅人であるという発想から理解する議論も、この連続性を具体的に示す。葬儀は遺体を処理する手続きにとどまらず、死者の危険な意向を秩序ある旅へと変える装置だったのである。鷹山の信仰や口寄せ儀女への考察も生者が死者の声を求め、他界との境界を媒介しようとした文化を考える材料となる。さらに、御霊と鎮魂不慮の死や無念を共同体はいかに受け止めたか、御霊と鎮魂の章が扱うのは、死者が自動的に安らかな祖霊になるわけではないという認識である。非業の死、強い恨み、社会的な不遇を伴う死は、生者に災厄をもたらす霊として恐れられうる。その恐れは個人の心理に限定されず、疫病、災害、政治的混乱などを説明し、対処する共同体的な枠組みにもなった、京都の御霊会に代表される鎮魂の儀礼は、恐るべき死者を排除するだけでなく、強要し慰め、祭りの秩序へ迎え入れる働きを持つ五来の関心は、御霊信仰をキーな伝説として紹介することではなく、死の不条理に対して社会がどのような意味付けを与えたかにある。死者への恐れと敬意が同居するため、供養は私的な追悼であると同時に、共同体の不安を鎮める行為となる。この観点から読むと、鎮魂は過去の特殊な宗教現象ではなく、死者を忘却せず、生者の世界に位置づけ直す文化的実践として理解できる。そして穂堕落都会と左前に見る。来世信仰が現世の行為へ及ぼす力、熊野の穂堕落都会は本社において日本の高い観と仏教信仰の交差を考える印象的な題材である。観音の住む穂堕落を海の金浜に求める発想は、利根代のような海上高いのイメージとも響き合う。都会という行為は単純に現世を否定する行為としてではなく、苦しみからの救済、聖地への到達、死後の安穏という願いが重なる宗教実践として検討される。また五来は善悪の結果が死後にも及ぶという因果応報の考えが現世の倫理と社会的行為を支えた側面に注目する。橋や道を作るなどの左前寺院造立、社教巡礼遍路は功徳を積み詰めを償う営みとして理解された。ここで重要なのは、来世信仰が人を消極的に死へ向かわせるだけでなく、公共的な行為や苦行を意味付ける契機にもなった点である。もっとも、信仰を社会貢献へ直結させて美化するのではなく、救済への願いと死への不安が具体的な実践を生んだという複雑さを読む必要がある。最後に、 仏壇墓葬具の戦線から読む死者と家を結ぶ日常の制度。本書は壮大な来世観だけでなく、仏壇墓葬具といった身近な対象を通じて死生観を検討する。墓地の場所や形、延べ送りの習慣、死に相続は、死者をどこに置き、どのように祖先へ移行させるかという観念を可視化している。仏壇も単なる家庭内の宗教用品ではなく、家の内部に死者を迎え、日常的な雇用を継続する場として意味を持つ。こうした装置によって、生者と死者の関係は一度の葬儀で終わらず、法事や盆などを通じて反復的に確かめられる。古来の議論は、墓や葬儀を固定した日本の伝統として扱わない。葬送の形式は仏教、民間信仰、地域観光、家の在り方の変化に応じて変わってきたためである。そのため現代の簡素化された葬儀や墓じまいを考える読者にも、何が失われたかを感傷的に断定するのでなく、従来の形式が担っていた記憶、公用親族関係の機能を問い直す視点を与える。結論として、本書は日本宗教史民族学、葬送文化死生学に関心を持つ読者に適している。とりわけ、経山、イタコ、お霊会、ホダラクト会といった個別の題材を知識として知るだけでなく、それらを死者と生者の関係という大きな問題の中で理解したい人に有益である。現代の葬儀や先祖供養を考える際にも、現在の制度を自明視せず、どのような他界観や家の観念がその背景にあったのかを考える手がかりになる。類書と比べた際の解だった点は、思想史上の代表的な宗派や武士の倫理に重点を置くのでなく、地域の儀礼、古書、葬具、霊場といった具体的な民族資料から議論を組み立てるところにある。仏教を外来の教義としてのみ扱わず、在来の霊魂観、他界観との接続を追うため、宗教の需要が生活の中でどう起きたかが見えやすい。一方、収録論考には執筆時期を反映した表現や資料の古さを感じる箇所もあり、現代の家族観や宗教状況へそのまま当てはめるには注意が必要である。それでも多様な死のイメージを具体例から考えられる点で、入門を超えて再読に耐える一冊である。ご支援いただける場合はご来従、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。